発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて、太陽光発電のことだったら何でも教えてくれるという発電マンの岩堀義弘さんにまたいろいろ伺っていくことにしましょう。こんにちは。
はい、こんにちは。
岩堀さん、
はい、
間もなく、
はい、
株式会社発電マン10周年記念、
はい、
発電マンの太陽光発電ラジオ講座課外授業編という講演会がありますね。
はい、
今月11月24日土曜日ですよ。
はい、よろしくお願いします、はい、
ね、10周年なんですね。
そうですね、なんだかんだ言いながら、
はい、
ようやく10周年になってしまいましたね、本当にね。
でも振り返ってみると10周年ですから、2002年ってことですか。
太陽光始めたのは1999年からなんですけれど、うんうん、まあ、発電マンとして、正確にはだから今年第10期目が始まったという形になりますね、
うんうんうん、
来年の3月で丸10年という形になりますね。
10年前ってどうですか、太陽光発電って。
いやー、もうほとんど太陽光発電誰も知らなくてですね、うん、太陽光発電という説明をしてもですね、どうやってお湯が沸くんだとかですね、そういう方がやっぱ多くてですね、はい、
でそうか、
はい、
発電じゃなくてお湯を沸かすんだろうと、はいはいはい、屋根につければ
どこでお湯が沸くんだとかですね、うん、それぐらいいろいろ言われましてですね
そんなにまだまだ夜明けですか
いやいや、もう本当にですね、月何本っていうじゃなくて年に 何件売れるのみたいな、そういう世界でしたから。
じゃあその後の紆余曲折を経て、
はいはい、
現在これほど産業用というところまで来るともう感無量ですね、振り返れば。
そうですね、ただ私スタートした時に実はこうなるともう最初から思ってまして。
来ました
来ましたっていう
か、今だから言える
いやいやいや、ただそれがですね、うん、ちょっと違ったのが、全然余ってたのが、もう数年でそうなると思ってたんですね。
あ、もうちょっと早く、
はい、もう、うん、私うちのかみさんにはですね、いつも嘘つきだって言われるんですけど、いや来年になったらもう爆発的に売れるよって毎年言ってましたから
なるほどね、はい、じゃあ時代が追いついてきたっていう方なのかもしれないですね。まあ、
そういうふうによくおっしゃっていただけるとありがたいんですけれど、
はい、しかももともと始められたきっかけというのが、
はい、
お子さんのことだったんですよね。
まあ、そうですね、もともとやっぱりうち の娘がですね、そのまあ、生まれてすぐアトピーが発生して、で なんだろうなっていうことで、最初 あのお医者さんのところに行った時にいきなりこうステロイドを使われたりしてですね、すぐ治っちゃうもんですから、あ、なんだすぐ治るじゃんみたいな。だったで、うちのかみさんがいろいろ調べて言ってないです、ステロイドをこのちっちゃい子に使っていいのとかというところから始まって、それでじゃあそのアトピーの原因は何なのって、まあ、はっきりわからないということはあったにしろ、いろんなこうな化学物質だとかそういったものが影響しているとか、当時私も電気屋さんでですね、で調べていくと家電製品そのものが、まあ、いろいろフロンガスを発生してたりとか、その廃棄物がゴミを発生したりとか、娘のアトピーをきっかけにいろんなそういった現代の矛盾というかですね、そういったことをですね、
私たちの生活自体が生んでいる病気かもしれないと。
そうですね、うん、そういったことを、まあ、なんとなくこう知らされたというかですね、でそういう中でそのじゃあエネルギーの問題だとかそういったことにも首を突っ込むようになって、うん、でそこでたまたまですね、当時太陽光発電に補助金が出るということが新聞にこんなちっちゃな記事があったんですけど、うん、でそれを見た時にこれだみたいなちょっと思いましてですね、首を突っ込んじゃったんですね、
うん、
はい、
まあ、11月24日土曜日、未来へご復調の2階のところでその、はい、講演会をしていただくんですが、そこではまずじゃあそんな太陽光発電に至るというところの発電マンの原点をお話しいただく、はい、ということになりそうですかね。
まあそうですかね、うん、はい、まあ、
で、
はい、
その後実はトークセッションがあるっていうんですが、
はい、
そのお客様がですね、
はい、
今日来ていただきまして、こんにちは。
こんにちは、
安藤米店さんですよね。
毎度お世話になってます。
トークセッション長坂さんとなさるんですか。どういうここはつながりなんですか。
実は長坂さんとは付き合いが非常に長くてですね、はい、それこそその先ほどうちの娘がですね、うん、 アトピーだったんですが、そのアレルゲンになってたのが要は乳製品とか卵、
はい、
卵乳がダメなんですね、うんうんうん、で食の方にはかなりやっぱりこだわりまして、化合物だとか化学物質なんか入ってないものをやはりこうなんとか取りたいということで、でいろいろこうお店を歩いてる中でですね、安藤にですね変わった米屋があるって言ってうちのかみさんが通うようになりましてですね、でそこの中でやはり一番最初松下さんのね米 の, その
藤枝でやってらっしゃる
藤枝でやってる お米のその考え方とか、はい、あの農薬を使わずにやるっていう、でそこであすごいなと思いまして、でそこのお米の田んぼのところにですねあの連れて行かれましてですね、
うん、あ、そんな、実際にそんなところからだったんですね、
う
ん、
最初
そうですね、
失礼しましたね、
そうですね、でうちの娘がまだこんなちっちゃい時にですね、うん、なんだっけ田んぼの中には泳いでるな、
うん、あのホネエビ、
うん、ホネエビね、うん、はい、
そういったのを見て、そう、
農薬を使ってると出ないというエビですよね、デリケートなエビですよね、
そ,
で、
はい、でそんなものを実際にやっぱ見てですね、体験するとですね、ああやっぱすごいなということで、それからお付き合いですね、
まあ、ラジオ聞いてらっしゃる方、なんで米屋にアレルゲンのない食物を探しに行くんだってことになるかもしれませんが、あんこみさんのところって扱ってるのお米だけじゃないんですよね、
う
ん、
お米だけ以外に、まあ、400アイテムぐらいなんかそういった、
400も今ありますか、
400になっちゃいましたね、
はー、これ全部、まあ、いわば厳選して、
うん、
長坂さんの目に舌にかなったものしか置いてないわけですよね、
そのつもりですけど、まあ、
うん、ね、これ別にだけどアレルギーの方たちのためにというわけではなかった、
あのあんまりそういう特化はしてません、うん、あのただそういうニーズの方はあるのは承知してますので、うん、まあ、そういった傾向のものもありますしけれども、やっぱり食べて自分の舌の感覚でこれいいなっていう、そういうレベルですね、はい、
で岩堀さんがそうやってアレルギーの子供のためにっていうふうに食を求めてきた時っていうのは、でもいろいろ相談に乗ったんですか、
ね、そういうことよりも僕で、ね、自分がやってることを伝えることなんか、あの一方的にお話したような感じがしますね、あのちょうど2000年、まあ、97年に藤枝の松下明宏と出会って、それから5年間ぐらい、まあどういうふうに、うん、仕事になるかならないかわからないっていう中で、2000年からその僕うちの店と松田さんと共同でコラボレーションして、まあ、稲作やって、無農薬米をちょっと作付けを本格的にやっていこうっていう、そういうそれが少しこう軌道に乗りかかったぐらいの時だったんですね、ちょうど岩堀さんとお会いしたのが、なったので、もう興味持ってくれる人はとにかく田んぼ連れていく、
なるほど、
市の方のそのいい悪いではなく、現場にとにかく来てもらうっていうことを本当に一年中盛んにやってます。だから興味あったら行きますって言って、そうすると皆さんやっぱり見に、藤枝ですから、ほら車で1時間もかからないので、
う
ん、
そうですね、
あのそんな近くに有機栽培の田んぼがあるよってこと自体も皆さん信じられないし、あのその生産者がちょっとなかなか面白いやつだってことも見てもらったかなかったし、はるか遠くにそういうものがあるのではなくて、割と地元の足元にある、そういうことをやっぱり皆さんに知ってもらいたいっていうのがすごく当時はすごく強くて、今でもありますけれども、そういう意味でやっぱりその、あのお嬢さんがアトピーであることっていうことも一つあったと思うんですけど、まあそういうふうに、あの食の足元の食に興味を持ってくれてる人っていう人のファンを本当に僕は増やしたかったっていう、そんなことを想像してましたね。
私はあのあんこめさんはとにかくお米マイスターとして、はいはい、あの日本でも初にもう取ったというところ、それと、はい、あとその藤枝の松下さんに関しては、多々田恵里さんという素敵な写真家が土門憲章をお撮りになった時に、あの松下さんの田んぼというのを1年間追いかけた組写真だったんですね、はいはいはい、でそんなところ でしかもその美味しい米と結びついてっていうので、はい、面白いなと思ってたんですけど、うん、まさかそこと発電マンまでくっついてるとは思いませんでした、ね、
いや結局やっぱりね、突き詰めるとたまたま僕は太陽光であったし、たまたまあの長澤さんは米であったし、でも突き詰めるとやっぱり命の大切にして、そこにもう本当にそれを大事にしてやっていくというその精神というかですね、まああんまりかっこいいことは言えないんですけど、
言ってます
あのっていうかやっぱり自分の子供って大事じゃないですか、
はい、
その命をやっぱどうしたら守れるかっていうところをやっぱ突き詰めていくと、うん、そうなってっちゃうんですね。でやっぱりその単なるお米なんだけど、松下さんの、あの田んぼを見た時に、あ、こんなに大事に 水一つ、うん、土一つから土食べちゃうじゃないですか、うん、
そこまで、ね、
そう、そこまでして、まあ僕らお米なんてどこでも同じなんて正直思ったんですよ本当に、うん、それまでは、うん、でところがこんなことまでしてお米作ってるんだっていうのが感動しちゃいましたね、やっぱね、うん、はい、
感動、そうですね、感動を売ってるんでしょうね。なんか太陽光発電もそうかもしれないですね。岩堀さんたちがやっぱ違うのは思いとか感動を売ってるのかもしれないですね、はい、自分の家で発電ができてるっていうのが見えるわけじゃないですか、はい
は
い、
そうですね、
モニターで、は
いはい、で、まあ、僕もだから太陽光発電自分でつけてみてやっぱ、うん、あの自分で感動したんですね、うん、あ、今までエネルギーって外から、うん、あの買ってくる、灯油にしても、ね、あの電気にしても買ってこなきゃいけなかったのに、屋根にパネルつけただけで空から降ってくるじゃん、そのすごさと、それから毎日それがこう、まあ、太陽のお天気によって変動する、でそれが見える、うんうん、でそれがここはちょっと私のあれですから、まあ、お金になっちゃうみたいなというところもすごいやっぱ ね、うん、あの実際にそれが本当目に見えるっていう、うん、その面白さっていう、で当時から太陽光発電ってね、なんかこう、まあ、儲かりますよとか、あのメリットありますよっていうことばっかりこうメーカーさんも言ってたんですけど、そん、いや僕はそこにあんまり感動しなくって、でむしろそういうふうにパネル、本当ただの薄っぺらなパネルがエネルギーを作り出しちゃう、うん、光だけで
実験ですもんね、
そう、
高知で実験してるみたいなね、
それをこんな面白いのなんでやらないんだろうっていう、そこをまあなんとか伝えたいな、どうやって伝っていくんだろうなっていうことで、まあいろいろニュース書いたり本を書いたりしてたんですね、
うん、まあ、でその岩堀さんの書いた本というのも、うん、東京でも紀伊国屋書店で一時ねベストセラー本でもう1位になってましたけれども、はい、そんな話も含めて株式会社発電マン10周年記念、発電マンの太陽光発電ラジオ講座課外授業編は11月24日土曜日、呉服町ずっと上がっていったところにありますね、未来へ呉服町2階、はい、伊勢丹の向かいになります。ここで午後1時から3時半まで岩堀さんのお話とあんこめさんのねトークセッションと交えてお話をしていくということなんです。これ誰でも入れるんでしょうか。
そうですね、誰でも入ります、無料で、
はい、はい、事前に申し込みした方がいいんですかね、当日来ていただいても大丈夫ですか。
当日来ていただいて大丈夫です、
はい、はい、ということなんだそうで、はい、ぜひそれじゃ あスケジュール表にチェックを入れていただいて足をお運びになってみてください。はい、じゃあお二人のお話楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそ
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。